この御言葉は、第2コリント4章を開いてください。4章全体を見ながら、御言葉を伝えていきたいと思います。第2コリント4章。それで皆さん、この絵を見てください。まずこの前の絵。これはパウロが伝道旅行をしたその絵であります。この1回目の絵は、私これポイント持ってきてなかったんですけれども、これ点々ね。これ1回目。パウロは3回伝道旅行をしましたよね。3回にわたって伝道旅行をします。で、1回は、刺すものがあれば、1回は、ここですね。これが1回目。で、2回目伝道旅行は、この紫です。パープルですよね。で、アジア、今のトルコですよね、ターキー。行って、それで、テサロニケ、今の、ギリシャ行って、で、アテネ、そしてコリント行って、エペソに行って、それでエルサレムに戻る。これが第2回目。で、3回目は、このクリーンですよね、クリーン。これも、陸地に行って、ここに行って、そしてまた、一回コリントまで行って、コリントから戻って、それでエルサレムに行こうって。これがパウロの3回にわたる伝道旅行です。で、今日はコリント教会の話なんですけれども、コリント教会、ここにありますね、コリント教会。で、この教会はパウロが第2回目、第2回目伝道旅行をするとき建てた教会です。パウロがコリントに着いたときには、すでにアクラとプリスキラっていう、夫婦がいましたよね。で、彼らがそこに行って、彼らと天幕を作りながら、教会形成をしました。で、その後彼らはエペソに渡ります。これをずっと置いてください。エペソに渡ります。で、エペソ。で、エペソに渡って、そこでまた開拓をして、そこにこのアクラとプリスキラを残して、それでイエルサレムに行きました。で、エペソというところでは、今プリスキラとアクラがその教会、牧会をしているんですよね。で、そこにはもう一人のユダヤ人の学者、アポロという人がそこに来ました。それで、そのアポロはアクラとプリスキラから弟子訓練を受けます。そして、コリント教会がいろいろちょっと大変だから何か手伝ってくれる人いないかなと、そういう時、このアポロは、じゃあ私が行って手伝いましょうと言って、コリントに行ってしばらく牧会をします。そして、いつかわからないけれども、ペテロもこのコリント教会に行って牧会をしばらくしたようです。その後、パウロは3回目の伝道旅行をします。それで彼はまたエペソにしばらく立ち止まって牧会をします。その時、コリント教会の人たちは、教会がかなり成長したらしいんですよね。で、そこのリーダーたちが、自分たちが抱えている問題を持って、エペソにいるパウロを訪ねます。どういう問題かというと、その分派の問題ですね、分派。その派閥。パオロ派がいるし、アポロ派がいるし、またペテロ派がいます。またそれ以外に結婚問題、食べ物の問題、また信徒同士の争いとか、いろんな問題、あらゆる問題を抱えています。その問題を持ってパオロを訪ねますけれども、パオロはその問題に対して全部手紙でそれを書いて、答えを書いて、来た人たちに持たして、で、彼らに送り出します。それが 第一コリント人への手紙です。それで教会が落ち着いたかなと思ったらそうではなくて、それでも問題が解決されないで、今度はまた別の問題が生じました。それは何かというと、このパウロを悪口することにつながってしまったんです。どういうことまで言うかというと、パウロはこんなに手紙ではね、素晴らしいことを書くけれども、実際に彼が来て、口で教えてくれるときは、彼はね、口は上手じゃないんだとかね、いろいろ悪口を言います。とにかく話にならないことでケチをつけて、このパウロを攻撃します。その攻撃がどこまで遡るかというと、パウロは人ではないんだという、人ということ。アポストルですよね。それを否定しようとする。そこまで話がエスカレートします。このパオロは異邦人伝道のために神様からイエス様から直接選ばれたその使徒なんです。この使徒という権威が崩れてしまうと、今までパオロが伝道した働いた全てのことが台無しになってしまいます。全部終わりなんです。この使徒権に対する弁護をパウロがまたします。それでそこで手紙を書いて、テトスに持たして、それで彼を送り出します。それが聖書には出ていないんですけれど、この聖書には書かれていないんですけれども、それを私たちはよく涙の手紙と呼んでいるんです。コリント、第2コリント2章をちょっと開いてください。2章4節と9節をちょっと読んでみましょう。2章4節。じゃあいいですか、みんな。4節3。はい。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。じゃあ9節、じゃあ3、はい。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためでた、あったのです。これが涙の手紙です。この涙の手紙には、彼が涙ながら、本当に苦しい心で、その内容を書いたんですね。特にその教会を乱している人々を厳しく責める内容がありました。そして彼らを悔い改めに催す。そういう内容だったんです。この涙の手紙を送った後、パウロが牧会しているこのエペソという町で暴動が起こります。で、パウロはそこでそれ以上、ものすごい人の働きの見ますと出てますよね。本当にそれ以上そこで働きができなくなっている。そしてパウロはそこから出てどこに行くかというと、また上がっていくんです。これ3回目のところですよね。エペソからこのトロアスというところに行って、それテサロニケのところに行くんですね。それで、そこで、2章12節をちょっと見てください。12節、13節。じゃあ皆さん、こう一緒に読みましょう。じゃあ彼がトロアスを経由して、マケドニアに行く、そのことがここに書かれているんです。じゃあ皆さん、はい。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。これは悲しい話ですよね。何かというと、トロアスに行ったんですけれども、そこで福音の門が開かれてるんです。開かれてるのに、その人々に福音を伝えることができなかったんです。その理由は何かというと、 涙の手紙を持っていったテトスが、まだ戻ってこないんです。返事が来ないんです。だから、心に平安がない。福音を伝えるチャンスはあるんだけれども、心の平安がない。それで、トロアスで福音を伝えることをしないで、彼はそのままマケドニアに行ってしまったんです。本当に、これがパウロのその時の心境でした。そして、マケドニアに行った時、テトスが戻ってくるんです。それも良い知らせを持ってそこに来ます。それはどういう内容かというと、コリント教会の人たちが悔い改め、そしてパウロのこの使徒権っていうのが守られ、関係が良くなるっていう、そういう良い知らせでした。それが第2コリント7章5節から7節のところに書かれています。そういう状況の中で、書いたのが第2コリント人への手紙です。この第2コリント人への手紙は、苦しみと涙を通して与えられた神様からの慰め、また励まし、喜びがある、そういう内容です。霊的な親と霊的な子供の関係の回復の、そういう話が含まれています。皆さん、何があっても、霊的な親、霊的な子供、これはね、良い関係を持つべきです。いくら霊的な親とか、あるいは霊的な先輩、信仰の先輩者たち、足りないところ、不満があるとしても、指さしたいことがあったとしても、あるとしても、お世話になることが多いんです。たくさんお世話になってるんです。簡単に関係を破壊してはいけない。なんとかしてでも関係は持ち続けるべきです。たとえここで、コリント教会の人と、その信徒たちと、パウロの関係が破壊されたらどうなったんでしょうか。誰が損します？コリント教会の信徒たちですよ。一番損するんです。パウロも損します。また神の国にも損するんです。そういう霊的な損になることは、できる限り避けるべきです。で、私も最近、まあ、クリスチャンになってもうほぼ30年ぐらいになるんですけれども、自分の信仰形成においていろんな影響を与えてくださった方がたくさんいらっしゃるんです。もちろん、いい影響を与えてくださった方もいるし、あるいはそういうあんまり好ましくない関係に置かれている人もいるんです。で、私は今ちょうど高座になりましたから、この霊的な旅、そのスピリチュアルジャーニーっていうのをする必要があるんじゃないかという、そういう思いが与えられました。で、自分に一番最初、自分が二十歳ぐらいの時、影響を与えてくださった方はアメリカ人です。韓国で。私が英語を学んだ、そういう人です。彼は本当にリビングバイブルのような人で、目に見える形で御言葉を適用された、そういう方です。たくさん私に良い影響を与えてくださいました。で、彼は今リタイアされて、で、オレゴン州に住んでいるんですけれども、やっと彼の電話番号を分かって、電話して、こっちに来てほしい。そしていろんなところを案内しながら、霊的な交わりをしようかなと思ったんですけれども、年を取りすぎて体が不自由である、旅行はできない、そういうことでした。それでいろいろ調べて、9月には一泊しながら彼のところを訪ねようとしています。私のスピリチュアルファーダーですよね。だから本当に30年前に戻って、25年前に戻って、彼とその霊的な交わりをしたいんです。彼もそれを非常に楽しんでいます。彼によって始められた 種がまかれて、それで今牧師になって、またこのように福音が本当に広がっていくっていうことを彼にも本当に分かち合いたいんですね。皆さん、パウロはコリントの信徒たちには信仰の親として良いことをたくさん知ってあげたんです。にもかかわらず、コリントの人々は彼の人間的な弱みをつかんで、そして激しく責めたんです。コリントの手紙を読んでみると、皆さん、なんでここまで厳しく言うのっていうのがありますよね。本当に激しく責められたんです。これの状況からパウロが潰されないで乗り越えていけることは、その源は何だったんだろう。本当に普通の人だったら、あれほど責められたり、非難されたら、潰されてしまいます。だけど、パウロはそれを乗り越えるんです。私は考えてみましたけれども、まず2つを考えることができたんです。1つは、パウロには心を1つにすることができる。心を1つにしたその道路者たちがいたんです。どんなに厳しい、非難されても、厳しく非難されても、苦しみの中に置かれていても、彼と心を共にしている道路者たちがいたんです。もちろんイエス様、神様はいつもいますよ。だけど、周りで支えてくれるそういう道路者たちがいたんです。テトスがそうですよね。テモテがそうですよね。シラスもそうでした。そしてコリント教会、エペソ教会を一緒に開拓したアクラとプリスキラの夫婦がそうだったんです。これは非常に大切なことだと思うんです。パウロだけではなくて、ずっと教会を形成していくには、特に牧師は常に攻撃の的になるんです。サタンが放っておかないんです。牧師倒れたら終わりですから。だから牧師を倒したいんです。常に牧師は責められる立場になるんです。その中でもやっていけることは何かというと、心を一つにしている人がいるときなんです。これ大切なことです。心を一つにしている人がいると乗り越えることができるんです。幸いに私たちの教会でもそういう人が一人二人今増え続けているんですね。ぜひ皆様、そういう人になってください。このプリスキラ、アクラのような人。ね、聖書にずっとその名前が載ってるんじゃないですか。どんなに素晴らしいことです。ほとんどの人はパウロを攻撃したんです。しかし、本当にプリスキラ、アクラのような人は、教会を形成していく中で真ん中に立っていった、心を一つにしていった人です。本当に教会形成していく中で、いろんなことがありますけれども、私が言えることは、いい人にならないでいいです。本当に。本当に教会形成していくためには、悪い人になってください。皆さん、通じてます？理解できる？理解できなければそれでいいです。いい人にならなくていいんです。時にはね、悪い人にならないといけないんです。非難する側ではなくて、非難される側に立つんです、自分が。掃除する人になるんです。片付ける人になるんです。言われる人なんです。だから都合のいい人ではなくて、責任を取る人になることです。これはね、オーナーシップから出てくるんです。これは正しいオーナーシップ、間違ったオーナーシップじゃなくて、正しいオーナーシップからこれが出るんです。本当に教会の真ん中に入ってみると、これが今私が言っていることは何か分かるんです。分からなければそのまま流してください。分かるときまで で、この言葉は大切にしていただきたい。じゃあ、2つ目は、パウロが本当に厳しい非難の中でもやっていけた、このもう一つのことは何かというと、今日の聖書を通して教えられることです。彼は福音の力強さと自分の弱さを知っていました。今日の4章の7節を見てくださると、4章7節、いいですか？じゃあみんな読みましょうか。じゃあ3、はい。私たちはこの宝を土の内輪の中に入れているのです。それはその計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。パウロは自分は壊れやすい土の内輪であり、器であり、その中にある福音は力強い宝であることを彼は知っていました。計り知れない神の力は完全な人を通して現れることではなく、破れやすい土の器のような人を通して現れるんだということ。パウロはそれを告白しているんです。つまり自分の弱さのうちに完全に現れるこの福音の力をパウロは証ししているわけなんです。それでパウロは自分の弱さを認めるんです。自分は破れやすい土の内輪である。人から責められるとき、非難されるとき、また迫害されるとき、彼はこの信仰を持って乗り越えることができたんです。彼の姿勢を見ますと、この8節から12節までそれが出ているんです。皆さん、8節見てください。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に怯えていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。このようにしてパウロは告白しているわけです。だから人に攻撃されるとき、パウロは自分に死に、キリストに生きることを実践したんです。また、人に攻撃されるとき、肉のプライドに死に、内側の宝であるキリストが生きるようにしたんです。自分の理性に頼らないで、十字架の血潮の力、計り知れない神の力である宝、この福音に頼ることを彼は実践したんです。そのように実践することによって、結果はどう現れるかというと、16節から、いいですか？じゃあみんな、16、17、18、じゃあ3、はい。ですから、私たちは勇気を失います。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この宝が何であるかを知っている人は勇気を失いません。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされることを知っているからです。肉の姿は消え去り、内側の人格が磨かれるからです。また苦しみ、患難は永遠の栄光をもたらすことを知っているからです。見えるものは消え去ります。しかし見えない永遠のものを私たちは積み上げてください。説教者であり、またウェストミンスター書記より門徒書を作成したこのトーマス・ワッソンという方はこのように話をしました。 人たちはキリストの名のゆえに受ける恥辱をどんなに価値あるものとしたのでしょう。キリストの名のゆえに受ける迫害を恵みとしてどれほど喜んだんでしょう。と彼はそのように言いました。イエス様は私たちに残してくださったのがあるんです。それが残りの苦しみです。聖なる苦しみです。自分に与えられている聖なる傷、傷跡、これを喜びを持って受け入れましょう。一時的で見えるものではなくて、見えないけれども、その苦しみであるけれども、それが自分を磨き、自分の人格を磨き、永遠に輝く栄光のものとなりますから、それを私たちは本当に積み上げていきましょうと。お祈りします。神様、感謝します。このようにして、パウロの信仰から大切なものを教えてくださり、感謝します。本当に見えるものではなく、一時的で消えるものではなく、見えないけれども永遠に残る、永遠に楽しめる、本当に大切なものを積み上げていくことができる信仰をください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。